週報に記しておりますが、本日は10月第一聖日礼拝は教会開拓31周年記念礼拝です。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに2箇所開きます。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。マタイの福音書はじめに10章の24節では住美穂姉妹読んでください。24節から25節の 最初の全般を読んでください。
弟子はその死に勝らず、しもべはその主人に勝りません。弟子がその死のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。
はい、ここ聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、
弟子はその死に勝らず、しもべはその主人に勝りません。弟子がその死のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。
もう一箇所開きます。少し後マタイ23章を開いてください。2箇所を読み出します。では住美穂姉妹、最初に8節を読んでください。
しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。
はい、飛んで10節読んでください。
また死と呼ばれてはいけません。あなた方の死はただ一人キリストだからです。
はい、聖書を開いている人を読みいたします。8節、はい、
しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。
10節、
また死と呼ばれてはいけません。あなた方の死はただ一人キリストだからです。
はい、今から31年前1987年10月4日この場所で第1回の聖日礼拝を行いました。当時私は、ね、ビジネスを行っており、社長と牧師の兼業でした。翌年の4月より、ね、3年間新学校で学び、91年に卒業。それから10年後、2001年会社の仕事を辞め、牧師業に専念いたしましたが、それからさらに10年経った2011年、山口コーチングセミナーに導かれ、弁音先生より初めて7つの本質について学びました。そして2013年より九州コーチングセミナーが始まり、その学びの中で米音先生や水村先生を通して神様は私の心の中に深く語りかけてくださいました。それはイエス様は私たちに、あなたの教会には何人の信者がいますかとは問われません。しかしあなたの教会に何人の弟子がいますかと問われます、ということでした。それで私は2017年、昨年4月初め、この教会の宣教理念、つまりクライストチャーチがこの地上に存在する目的は何か、皆さんに発表しました。それは週報の裏にですね、書いていることです。時々このことは書いていますですね。まあ、何度も語りましたが、もう一度いたします。クライストチャーチ久留米、この教会の宣教理念。クライストチャーチ久留米はイエス・キリストの大宣教命令、マタイ28章19節、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいに基づき、7つの本質を共通の価値観とし、メンタリング、これはティーチング、カウンセリング、コーチングを含みます、によりイエス・キリストの弟子を作り育てる教会です。このようにこの教会の理念をですね、決めました。聖書に戻ります。今読んだところです。マタイの10章の24節で、イエス様は弟子はその死に勝らない、つまり弟子は死を超えることはありません。そして25節、 弟子がその師、指導者のようになれたら十分ですと言われ、また23章の8節では、私たちは皆神の家族の一員であり、10節では、あなた方の師、指導者はただお一人、キリスト、イエス様だけですと言っておられます。ここにおられる皆さん、尊きイエス・キリストの十字架の血によってこの世から贖い出され、罪許され、神の子となった皆さんは全員イエス様の弟子です、ね、そして皆さんの死はただ一人イエス様です。アーメンですか？アーメンですか？アーメン少ないですね。一緒に皆さんと声合わせて言いましょう、はい、私はイエス様の弟子です。と言ってください、はい、私はイエス様の弟子です。皆さんはイエス様の弟子です。人の弟子ではありませんですね。イエス様の弟子です。皆さんの死はイエス様です、ね、皆さんはイエス様を信じバプテスマを受けたその瞬間からイエス様の弟子です。どうぞこのことを心深く刻みつけてください。そしてマタイの10章の24、25で、弟子つまり皆さんはイエス・キリストをですね、超えることはできませんが、イエス様のようになれたら十分ですとあります。イエス様のようになれたら十分ですとあるのです。では私たちですね、イエス様の弟子が目指すイエス様のようになるとはどのようになることでしょうか。今日はそのことを3つのポイントでお話をいたします。私たちの師であるイエス様のようになる第一のポイント、それは皆さんが愛の人になるということです。はい、ヨハネの福音書15章を開いてください。じゃあ御星前、ヨハネの福音書15章の2節2箇所を読みいたします。最初に9節を読んでください。
父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。
少し飛んで12節を読んでください。
私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。
はい、聖書を開いている人、この2箇所を読みいたします。最初に9節より、はい、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。はい、12節、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。許礼しまい、愛し合うということはですね、愛し合ってもいい、愛し合わなくてもいいということではありません。なぜか、戒めと書いてあるからです。これはイエス様の命令なんです。命令です。だから私たちは愛するというですね、命令をイエス様から受けているということです。はい、もう一箇所言います。少し前のヨハネの福音書13章の35節です。では御星前読んでください。
もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
はい、開いている人一緒にお読みいたします。35節、はい、もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。私たちが互いに愛し合うことによって、すべての人が私たちをイエス様の弟子だと認めると、こう書いてあります。ヨハネ第一の手紙4章8節、私だけお読みいたします。こう書いてあります。愛のない者に神は分かりません、なぜなら神は愛だからです。ですね。弟子とは死のようになるもの、イエス様の弟子となる第一の条件は、それは許しまい、皆さんが神を愛し人を愛する愛の人になることです。 ヨハネ第一の手紙4章20節には、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるならその人は偽り者です、嘘つきですと書いてある。目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません。では愛の人とはどんな人になることでしょうか。第一コリント人への手紙の13章は、ね、有名な愛の章です。そこを開いてみましょう。第一コリント13章です。そしてこの4節から7節に、ね、愛は何なんですと15回記されています。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒に声を出して読みます。では見おしまい、第一コリント13章の4節から7節まで読んでください。
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
はい、愛は何なんですと15回書いてあります。15のことが書いてあります。聖書を開いている人を一緒にお読みいたします。4節からです。はい、
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
神は愛だからです。イエス様はまさにこのようなお方です。では皆さんはどうでしょうかですね。弟子は死にですね、似るもの、イエス様のようになるものです。でこう今書いてあるところをですね、愛という、ね、言葉をですね、私もしくは自分の名前をですね入れてみてくださいですね。まあ名前を入れるのはちょっと長くなりますのでですね、愛と書いてあることをですね、私はと私に入れ替えてですね、ここをもう一度ゆっくり読んでみましょう。よろしいですか。はい、いきます。4節からです。はい、
私は寛容であり、私は親切です。また人を妬みません。私は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
まあ、15回の頭に全部私は私はとまあ入れた方が本当はいいのですけれどもですね、どうでしょうか。愛を私に置き換えて皆さんはしっくりいくでしょうか。それともですね、とても恥ずかしくして言葉に言い出せないでしょうか。愛の第一、それはあなたが寛容であることです。寛容とは人を許しですね、咎め立てをしないこと、他人の過ちを厳しく責めないこと、これが寛容です。人が過ちを犯したり間違った時にですね、それを咎め立てをしないことですね。今年の7月20日、私の一番下の娘マキコに女の子ことはちゃんが生まれました。生まれた時は3104グラム。2ヶ月間私たちと共に生活しましたが、まあ、みるみる大きく成長していき、2ヶ月後には5400グラムにもなりましたですね。もうミルクを飲んで飲んでですね、だから甘い飲むので、もう最後は空のミルクを飲ませましたですね。 ですね。やがてですね、寝返りを打つし、お座りや徘徊をするようになるし、1年も経てば立って歩くようになるでしょう。皆さんもイエス様を信じて神の国の赤ちゃんとして誕生しました。大切なことは成長することです。成長し続けることなのです。イエス様の弟子の成長に限界終わりありません。あまりにも目標、イエス様がですね完全であるために、クリスチャンはここで終わりですね、終了したということはありません。私たちは成長し続け、永遠に成長し続けるのです。なぜなら目標がイエス様だからです。皆さんは成長し続けていますか？去年のあなたの信仰生活と今年の信仰生活を比べて変化がありますか？イエス様の弟子の成長にですね、限界終わりはありません。イエス様が死ですから、永遠に成長し続け、イエス様の姿に変えられていきます。はい、第2コリント3章を開いてください。16節から18節です。では御姉妹読んでください。
しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。
18節だけ一緒にお読みいたします。はい、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちをイエス様の姿に成長させるのは、兄弟姉妹、あなたの頑張りではありません。愛さなければいけない、私の欠点を直そう、頑張っても治りませんですね。私たちの罪の性質というのは、私たちの肉の力では取れないのです。ここにあるように、御霊なる主、聖霊の働きによりますと書いてあります。栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられるのは聖霊がなさるお仕事です。ですから問題は、聖霊に自分自身を明け渡すかどうかの問題です。あなたが聖霊にですね、自分の変化を委ねるかどうかの問題です。それは16節ですねそして聖霊が働いてくださるために、私たちがしなければいけないたった一つのことがここに書いてあります。それが16節です。では16節だけ一緒にお読みいたします。はい、しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。私たちのすることはたった一つなのです。イエス様の方を向くということです。皆さんは日常生活の中でイエス様の方を向いていますか？今日皆さんは礼拝に来ました。礼拝は主に自分を向けるですね、最大のチャンスです。最も大きなですね、機会、自分をイエス様に向く機会がこの礼拝です。そして日々の日常の生活の中で時間をとってイエス様とですね、二人になる時を持つ。私はいつも言っています、皆さんにも配りましたですね、一日に30分、できれば朝一番、イエス様と二人だけの時を持ちなさい。聖書を開いて10分、6、7ページ読み、賛美し、心の内の思いや願いのすべてをイエス様に告白しなさい。何も言うことがなければ静まってイエス様に心を集中させなさい。そうすればその日あなたはイエス様の素晴らしい御業を見ます。イエス様と共にいることがキリストの弟子のすべてとすべての力と知恵の源ですと、何度も何度もですね、メンタリングの時にも語っています。 いかに私たちが心を開いてイエス様と向き合うか、聖霊が私たちのうちに働いてイエス様の姿に変えてくださることに委ねるか、もうそれが全てなのです。イエス様に向く、これが皆さんがイエス様の姿に変えられる条件です。なぜなら、キリスト信仰というのは関係だからです。人は誰かと向き合うとですね、向き合う相手に似ていくのです。誰かと親しくなっていくと、親しくなる相手に人は似ていくものなのです。ですね。影響を受けるからです。どれだけイエス様のとのですね、交わりを持ち、イエス様の影響をあなたは受けているでしょうか。どうぞイエス様と向き合うと今日どうぞ持ってください。死であるイエス様のようになる第一のポイント、それは兄弟姉妹、あなたが愛の人になることです。イエス様は愛そのもののお方、愛の塊のお方だからです。ではイエス様のようになる第二のポイントに行きます。人の働き20章を開いてください。35節です。では御姉妹読んでください。
このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。
はい、ここに、鍵括弧で書いてあります。受けるよりも与える方が幸いである。イエス様のようになる第二のポイント、それは兄弟姉妹、皆さんが与える生活、貢献する生活を送ることです。私が毎週のように説教で語る御言葉があります。第二コリント5章10節です。もう開かなくてもいいですけどもですね。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。ですね。やがてこの地上の生活、人生が皆さん終わってですね、皆さんはイエス様の前に立ちます。その時イエス様よりこの地上でのですね、評価を受けます。皆さんがこの地上で獲得したもの、名声や地位や財産や業績、それらはこの地上では評価を受けますが、皆さんはそれらを天国に持っていくことはできませんし、天国では評価されません。この世の業績は評価されません。オーストリアにハプスブルグ系というですね、昔そのような王家がありました。オーストリアのハプスブルグ家は1273年以来オーストリア・ハンガリー帝国を統治し、以来20世紀の初めまで実に640年にわたりヨーロッパの政治権力を掌握していました。1916年に行われたフランツ・ヨーゼフ1世の葬儀は歴史上最大の壮大な葬儀と言われています。ハプスブルグ家のこのハプスブルグ家の人たちは皆ウィーンにあるフランシスコ派修道会の地下墓地に葬られています。墓地の扉にはウィーンの枢機卿が立ちで、ね、死んだ人の棺が来た時に誰が入るのか名を名乗れと尋ねます。オーストリア皇帝、ハンガリー国王、信仰の擁護者、もう延々と肩書きを37も述べた後、フランツ・ヨーゼフ一世のご遺体をお持ちしました。すると枢機卿は、我々はそのようなものは知らない。誰にあるのか述べよ。すると、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世の遺体をお持ちしました。省略した呼び名で言いました。すると枢機卿は、我々はそのものを知らない、誰であるかを述べよ。すると我々の兄弟、 我々と同じ罪人フランツ・ヨーゼフの遺体をお持ちしました。するとどっしりとした扉がゆっくりと開き、フランツ・ヨーゼフはその中に埋葬されました。天国ではすべてが罪許されたもの、この地上のどんな大きな肩書きも関係ありません。私たちは一回の罪人、許されたものとしてですね、天国に入っていくのです。あなたがこの地上で成した業績は天国に持っていくことはできないのです。肩書きも持っていくことはできないのです。この地上の肩書きは何の力もありません。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神様からのプレゼントなのです。皆さんがこの地上での どんな大きな業績も天国では評価されません。では天国では何が評価されるのでしょうか。それはね、皆さんがイエス様のために、神の御国のために与えたもの、犠牲を払ったものが評価され永遠に残ります。もう一度言います。皆さんがイエス様のために、神の御国のために与えたもの、犠牲を払ったものが評価され永遠に残ります。イエス様は言われました。マルコ9章の41節、私だけ読み出します。あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水いっぱい飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。イエス様の弟子だからといって水いっぱい飲ませたらその報いからは漏れないと、こう書いてあるのです。そう言われました。またマルコの福音書10章の29-30節においては、イエスは言われた、まことにあなた方に告げます、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今この時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けますと。私のために、福音のために犠牲を払ったら、それは天国での評価になるということです。受けるよりも与える方が幸いです。キュレシマエ、あなたがこの地上の人生で獲得したものは地上で終わります。地上の評価は受けるのです。しかしあなたがイエス様のために、福音のために、神の御国のために捧げたもの、時間、労力、持ち物、お金、自分の楽しみやチャンス、つまり犠牲を払ったもの、これだけが永遠に残ります。水いっぱいでも与えた人に報いは漏れることはありません。天のお父様は私たちを罪と永遠の滅びから救うために、たった一人をイエス・キリスト様をこの世にですね、私たちに与えてくださいました。イエス様は私たちの罪の身代わりに十字架にかかり、命を捧げてくださいました。第1ヨハネ3章の16節、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですと書いてあります。この命を捨てるということは犠牲を払いなさいということです。兄弟のためにあなたは犠牲を払いなさい。それが残るからです。受けるより与える方が幸いです。皆さんがこの世において、つまり毎日の生活において、隣人を愛し、隣人を愛し、与える、犠牲を払う生活をしているならば、あなたは教会の働き、イエス様の働きをしています。イエス様のようになる第二のポイント、受けるよりも与える方が幸いである、与える生活を送るということです。では私たちの主であられるイエス様のようになること、第3のポイントに移ります。ルカの福音書19章を開いてください。 じゃあ見ほしまい、ルカ19章の9節10節を読んでください。
イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。
はい、昨年は開拓30周年記念礼拝、藤井恵子先生を招いてのですね、記念礼拝を行いましたが、先日藤井恵子先生より手紙とともに、一冊の本がですね送られてきました。本のタイトルはサマリアの女のように。お手紙にはこのように書かれています。その文章を一部読みいたします。主の皆を賛美いたします。主のお恵みの中でお元気のことと存じます。いつも主にあってお祈りとお交わりをいただき感謝しています。平素のご無沙汰、何卒お許しくださいませ。前書賛美の花束、これが最後のですね著作だったのですが、以来3年ぶりに聖霊様に導かれながら本書を書かせていただきました。誠に拙い文書ですが、一冊贈呈させていただきます。すべての栄光が主に着せられますように、また日本伝道が 祝されますよう祈っています。節書サマリアの女のようには、教会の大多数を占める信徒がゲラサの男のようにサマリアの女のように主が自分の上に成してくださった救いの御業、恵み、喜びを家族や友人、職場や近所の人たちに明かしすれば、主はそれらを用いて御業をお述べくださることを実例に挙げながら明かしさせていただいています。これまでとの節書と同様に、信徒による伝道の励ましに用いていただければと願っていますと、そういう手紙とともにこの本がですね送られてきました。私すぐ読みましたけれども、今読んだルカの9章の19章の9節から10節、イエス様はザーカイに言われましたですね。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。そして人の子イエス様のこと、失われた人を探して救うために来たのです。ザーカイはですね、神様のもとから失われた人でした。ザーカイとはギリシャ語で清いという意味の名前ですね。彼はもともと心の清い純粋な人でしたが、人生を踏み外してしまい、当時イスラエルの人が最も嫌っていた主税人、しかもその頭に成り下がってしまいました。しかしそのザーカイがイエス様にお会いした時、彼はものの見事に変わりました。本来のザーカイにですね戻ったのです。はい、では見ほしまい、19章の8節読んでください。
ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。
主戦度のようなザーカイ、人から取ることしか考えなかったザーカイが全く変えられて、与える人に変えられました。そこでイエス様が言われました。今日ですね、救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。サマリアの女も同じです。5回の結婚と離婚を繰り返し、ヨハネ4章に書いてあります。最後は男と同棲。しかしイエス様はサマリアの女にはこの世の何者をもってしても満たせれない心があることを知っておられました。結婚しても繰り返しても心は満たされない。それでイエス様はこうおっしゃったのです。誰でもこの水を飲む者はまた渇きます。この世のものでは心は満たされないのです。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して渇くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。誠の水、永遠の命の水、喜びの水を心の中にですね、イエス様からいただいたサマリアの女はどうしたでしょう。 すぐに出て行って町中の人にイエス様のことを言い広めました。この藤井恵子先生の本はご自分をサマリアの女に例えて記された本です。昨年、実は昨日ですね、藤井恵子先生より電話がありました。ちょうど1年前のですね、開拓記念礼拝に来ていただきました。まあ、そのことが非常に思いで印象に深かったらしくですね、しばらく話し、皆さんによろしくとのことでした。ザーカイのように、サマリアの女のように、巨大姉妹、皆さんの周りに神様のもとから失われた人がいます。その人はこの世のもので満足しません。いつも何かを求めています。どうぞその人に近づき、イエス様を伝え知らせてください。その人は満たされないゆえに、今とても荒れているか惨めな状態にあるかもしれません。満たされていないのですね。まあ、今から40年も前のことですが、今の小森のキリスト教会は以前鳥栖で開拓伝道をしました。鳥栖の駅前で看板を立てて、トランペットを伊崎先生を吹き、人々に教会に来るように呼びかけ、教会の案内チラシを配りました。まあ、私たちはその頃久留米に属していましたが、日曜日の午後奉仕に行きました。ある時、私もですね、チラシを配っていたら、20代半ばの一人の男性が近づいてきたので、私が話しかけたら、その人は昼からお酒を飲んでいました。私がお酒を飲んで、何か楽しいことがありますかと言うと、いや、面白くもないし、すべてが虚しい、酒を飲んでも楽しくないというのです。本当に正直な人でした。それで私が、それじゃ一度教会に来たらどうですかと言って、チラシを渡し、しばらく立ち話をして別れました。するとなんと、彼は次の日教会に来たそうです。彼の心はこの世のものではね、お酒でも満たされない、虚しい乾いた心でした。その求める心にですね、主が、聖霊様が触れてくださり、彼はイエス・キリストを信じて救われ、洗礼を受けですね、鳥栖キリスト教会の第1号の信者となりました。まあ、その後病にかかり、若くして天に召されましたが、高田博史という兄弟です。今彼は天国にいます。まあ、くしくも私と同い年なんです。心の貧しい人、それはこの世のものでは満たされない心を持っている人、そのような人は幸いです。天の御国はその人のものだからです。このように心でのもので満たされない人が皆さんの隣にいるのです。ですね。それが誰であるかは私たちは分かりません。ですから、みんなに私たちは伝えるのです。ザーカイのようにですね、私たちがこのように使わされているのはですね、イエス様の代わりにそのような人を探して救うためです。イエス様のようになる弟子の姿、神様のもとから失われた魂を探してイエス様のもとに連れ戻すということ、これは弟子である私たちの大きな務めなのです。ですからですね、どうぞこの世の人にイエス様を伝えてください。乾いている心、あなたを通してですね、聖霊がイエス様が満たしてくださいますように。今日はマタイ23章10節よりイエス様の弟子の姿について3つのポイントから語りました。私たちの主であられるイエス様のようになる第一のポイント、それは、兄弟姉妹、あなたが愛の人になりなさい。なぜなら神は愛だからです。2つ目、受けるより与える方が幸いである。皆さんが福音のために、イエス様のためにですね、与えた、犠牲を払ったものだけが天国にですね、永遠に残ります。第3のポイント、失われた人を探しイエス様のもとへ、ね、連れ戻してください。今日は開拓30周年記念礼拝、クライストチャーチ久留米の宣教理念、それは皆さんがイエス様の弟子となり、 弟子として成長していくこと、これからもこの教会はその目的を持って存在し続けます。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じてください。目を閉じて、こう今日語られたことを思い起こし反省してください。兄弟姉妹、イエス様、皆さんが尊きイエス・キリストの十字架の贖いをもって、その血によって救われ、神の子になりました。皆さんが神の子になった目的、それはイエス様のようになる、弟子となり成長するためです。今日は弟子の姿を3つのポイントから語りました。イエス様がそうであられるように、愛の人になってください。イエス様がそうであられるように、与える生活を送ってください。イエス様がそうであられるように、失われた人を探して、どうぞイエス様のもとに連れ戻してください。弟子は死のようになる、また死のようになれたら十分であると聖書に書いてあります。私たちの死はイエス様、目標はイエス様、